はい、今日のところは、マタイによる福音書15章の29節から31節の短い箇所で、今日のような箇所はおそらく多くの人はそのまま読んで、あ、こんなことが昔あったんだとほとんどあんまり心に残らないで、今はそんなこと起こらないというふうな思いも同時に起こってくるんじゃないかと思いますね。他にもいろいろ癒されたというのがあるから、あ、それをちょっとまとめて書いてあるんだと思って、佐藤飛び越していくだろうと思います。でこれは前にもですね、実はあったことなんですが、イエスのことは初めのところからですね、こういったことは書いてあるわけですね。そもそも一番最初のところをですね、弟子のことを見たらですね、実証マタイの実証のところですね、マタイ福音書の実証の一節、実証の一節にですね、12人の弟子を集めて、そして何を与えたかというと、汚れた霊、言い換えたら、これ下の段では悪霊と言い換えています。悪の霊を追い出す、それに対する権威、力というわけですね。それからあらゆる病気を癒すためだったと、まあ、このようにですね、イエス様が弟子たちに与えたその力というものを2つに分けて書いてあるうちの1つになっていることなんですね。まあ、悪の霊を追い出す、これ一番大事なことで、あらゆるこの世の問題は悪の霊が働いている、私たちの心の中にも働く、それがまあいつも働くから罪と言っているわけですね。何かあると少しですね、他人をのけ者にしようとか、愛とか言っても差別的である、好き嫌いとかいう感情をすぐに働くということも実は罪である。でそういうふうに、常に私たちは完全な愛とかはるかに程遠い無限に距離があるようなものしかない。でそういうものも汚れたある悪の霊を追い出すということですね。それからもう一つ、あらゆる病気というふうにここでも書かれてある、初めから書かれてあるわけです。それからですね、もう一つの箇所は8章、マタイの8章今のところ16から見ますと、8章の16ですが、その手前のところ14、15からですが、マタイの8章の15から見ますと、ペテロの姑が熱を出して寝込んでいる、イエスが手に触れたら熱が下がって起き上がった。これもまあおそらく最初読むときには、こんなことが昔あったんだと、ただ昔の出来事を書いてあると思うがちなんですが、聖書に書いてあることはみんなですね、昔のことを書きながら今の私たちに対しても言われているわけです。イエスが目に見えない手を差し伸べて、本当に私たちの痛いところ、あるいは心に痛むところ、傷に手を触れたら本当に癒されるわけです。立ち上がっていくことです。これは紛れもない事実なわけでですね、そういうふうに聖書っていうのはいつもですね、その背後あるいは奥に霊的な意味が隠されているわけです。だから私たちのことをまさに書いてあるという気持ちになって受け止めるということなんですね。まあ、ここに来られている方々それなりにですね、それぞれみんなイエス様が手を差し伸べた、その心にどこか痛いところ、傷があるところ、病気のところがそれなりに癒されて立ち上がることができたということなんです。そういう意味でイエス様でまさにですね、今も癒し主なわけです。立ち上がらせる、悪い熱が出て悪いことばっかり一生懸命になる、 この悪い熱っていうのは体温計で測ってする熱だけで決してないんですよね。人を腹立ちなのでやりつけようとか殴ったりですね、あるいは場合によって人の命まで奪うとか、嘘を平気で言うとか、これも大きな熱病なんです。現在日本の国家、政府、首脳部がですね、誰が見ても大きな嘘っていうようなことを公然と言っているという、はっきりと証拠が出てきてもなおかつまだ言うというぐらいにですね、そういう嘘を言う大きな熱にかかっていると。またアメリカの大統領も何かというと武力でやっつけよう、そういう熱。ずっと前にベトナム戦争でですね、それも平和のためということで爆撃してですね、それがきっかけで莫大な人たちが死んで殺されていったんですね。今もなお後遺症の、そういうふうにただ一人の熱病ってのは、それが薬やったり寝とったら治るんですけども、国家の支配者が悪い熱を持ったするとですね、ものすごくたくさんの人たちも死んだり殺されたりしていくわけなんですね。で、そういうところに神様の手が触れるようにということを私たちは願わなければいけないということなんです。残念なことに日本の首相がすぐにですね、なんか 100% アメリカの大統領と一緒なんだなんてことを言い出して、はい賛成するとか言い出したということですが、驚かされますよね。まあそれはそうとしてですね、そういうふうに熱が出るというふうな問題はここだけの昔の話という狭いところではないという、非常に大きな広がりと深みを持ってイエス様はいつも言われているということをですね、受け取って、その後にですね、書いてありますね、16節夕方になると、今の8章のですね、8章の16節、夕方になると人々は悪の霊に取り憑かれたもとにたくさん連れてきた。イエスはその言葉で悪の霊を追い出した。そして病人を癒されたと。それはすでに予言されていたことが成就するんですね、成就するためだったと書いてあります。預言者イザヤが言っておることだと。彼は私たちの患い、病気、同じようなことですが、その病気を負ってくださるというふうに、はるか前からイザヤが預言していた。それがまさに今実現したんだと。それがイエス様のことだと。キリストだと。そういうふうにここのところでも書いてあるということですね。で、イエス様がすることは、なんか偶然的にパッと生まれてすんじゃなくて、はるか昔から神様の永遠のご意志として、そうしてそれが着々と400年500年、はるか後になって本当にこれが表されたということなんですね。それぐらいですね、さまざまな病気を癒すということ、その一番深い病気を癒すということがイエス様、神様のご意志だったと、心だったということは分かるわけです。それなら一番の重い深い病とは一体何なのかということも当然次に問題になるわけですね。で、その前にここのイザヤ書、この引用です。彼は私たちの患いを、病を担ってくださったという、これはイザヤ書の53章にあることなんですが、53章の4節、旧約聖書の1149ページ、旧約聖書の1149ページ、イザヤ書53章の4節を引用しているわけです。訳は、新約聖書はギリシャ語訳の72訳というものを、ギリシャ語訳を用いて、それから日本語になっているので、表現、日本語訳はちょっと違いますが、53章の4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと。この痛み、これは悲しみとも訳されるところで、前に言ったところですね。 3節の多くの痛み多い、これを悲しみの人であったというふうにも昔から訳されたところです。まあ、こういうふうにですね、後でもう一度イザヤ書の53章の箇所も開きますが、イエス様こそはそのようにはるか昔から予言されていた病を癒すお方だということなんですね。まあ、そういうふうに書かれてあるということです。そして、まあ、今日のところに入りますが、このことはですね、まあ、あちらこちらで確かにいろんなところで書いてあります。そして、山の上で山上で教えて、一番有名なあの教えですね、山上の教え、心を回し者、敵を愛すると、愛するとか祈れとか言う、その一番最初、山上の教えの終わったすぐ後に書いてあったのは一体何だったのかというと、これがマタイの8章なんですね。この順番配列も書いたマタイという人が非常に霊的に祈り考えて示されて配列を書いたわけです。ですからそこだけの意味とともに、どのような順番文脈で書かれているのかということも大事なわけですが、マタイの5章から567と7章まで三条の教えですね。三条の教えが567章と続いて終わったら、まず書いてあるのが何かというと8章なわけです。そのイエスが山で教えて、その山を降りられたらたくさんの人々が来た。まず出会ったのは一体誰だったのか、どういう状態の人だったのかという、これが一人の雷病の人だったんですね。これハンセン、ノルウェーのハンセンという人が、今から150年足らず前、150年足らず前に見つけたんですね。それが雷菌というのを初めてはっきり見つけたもので、それでハンセンという人が見つけた病気ということでハンセン病とも言われます。けれども今でも世界的にはですね、雷のことはレプラと言ってる人が多いわけです。英語訳でも多数がやはり、レプラないしは man with leprosy、あるいは大病人の人はレパーですね。大病人はレプラで、大病人のことはレパーというふうに、言葉を使っているんですね。大病、それが一番恐れられていた病だからです。それがこの新教訳では重い皮膚病とかいうふうになってしまったから、なぜこの発症にこの置いたかって意味がわからなくなってしまった。人間を本当に苦しめるものは重い皮膚病では決してないですよね。重い皮膚病って一体何だろうかと。重い皮膚病になったからですね、皮膚病になったから家族みんなから放り出して、そしてまた放り出されて忌み嫌われて、家からも放逐されて、さまよい歩く、よし四国遍路、遍路のようになっていく。だんだん進行したら顔に包帯を巻いて、橋の下で、そしてだんだんのたれ死にしていく。本当に遍路っていうのは、今だったらですね、元気いっぱいの人がバスを使ったり歩いたりしてですね、まあ一種の旅行みたいな気持ちで非常に元気な人が歩くようになっています。ところがずっと前はですね、そういうふうに雷の人たちが本当に食べるものもない、家からもいわば放逐されて、そうして生きる術がないから、やむなくですね、八十八箇所回りながら、そうしてくださいくださいと食物を恵んでもらいながら歩き、その過程で死んでいくという、非常に多かった。私の子供の時、今から70年近くも前は、遍路って言ったらそういう物を買うて歩く人であったと、何か病気あったと、母親からもよく聞かされたのは、その来の人は顔を隠して物をもらいに来た、戦前ですね。 重い肥料になって俺は追放されたんですね。家から住まれない、あるいは手が切れていく、目が見えなくなる、非常に悪臭が出てくる、手がろうそくのように固まって妙な皮膚がめちゃめちゃになる、そんなことが起こらないわけです。全身がだから雷というのは世界的に中国では天の刑罰、天刑病とまで言われたと、ということですね。あのベンハーという映画にもあのお母さんがライオンになって真っ暗の中に追い込まれていったと、もう本当に希望もない絶望的な状態だったけど、そこから救い出されたというのが最後のところに出てくるんですね。でこの時はライったらユダヤ人のところでは普通の人が住んでるところは別のところに病院のところに置かされて、そして家族とも交際、一般の人々とも交流は禁じられた。そういうふうに肉体的にもですね、最も苦しい病気になり、社会的にも最も苦しい状態になる、呪われた病気っていうのが雷だったわけですね。で、そういう人だからこそ必死になってですね、この発症で来たわけです。イエス様に来た。そして不思議なことに、そのように一番この社会で追い詰められた状態の人だったんですね。この人が、あなたはできると言われたんです。それからこの雷病、今栄養薬で言いましたな、これあのレプロジとかレパーとか雷って訳してるんですけども、日本の新海薬ではですね、サラートといってですね、ヘブル語の側に置いた。サラートといって誰がわかりますでしょうかね。これは雷とされたものの中にも普通の皮膚病のようなものがあったからです。雷菌というものが生み出されてなかった。顕微鏡で見て確定することはできなかった。だから中にはですね、当然治るのもある。だからその場合には祭司のところ行って清めてもらいなさい、証明をもらいなさいと書いてある。だけど本当の雷は治らないものだから、プロミンができて薬ができてからですね、日本でも急速に減っていって、でほとんども発生がなくなったわけですね。だから雷とこのサラートと書いてあっても雷なのかそうかはっきり確定できないという理由で、新海薬ではチャラートっていうふうなですね、得体の知ね、ヘブル語のままで置いたわけです。だけど一人も分からんはずですね、そんなの。ヘブル語でチャラートと書いてあるっていうのが分からない人、みんなこうチャラートが何のことか分からん。だからこの8章にこのように重要な、一番重要な位置に置いた意味まで分からなくなるのに、どうしてそのように新海薬でしたのか非常に不可解ですが、とにかくそういったことです。で、実際に青森の方に私が日本で最北のハンセン病の治療所、松岡保養院に行った時にですね、そんな風に訳されてしまった、我らは本当に困ると、イエス様がですね、最も苦しい状態、子供の時から隔離されてですね、どれだけ苦しい思いしたか、それをイエス様がこのまずこの世に来てですね、癒してくださったのに、なんかわからんようなわけのわからない名前にされたら、これ意味がなくなってしまって非常に困るというふうに実際に言われた方がおります。まあそういうことで、新教薬でもこの薬の方はですね、私最初に買ったものは雷病とちゃんと訳してあるわけですね。後からそういうふうに確定できないからどうこう言って、そうなってしまったんですけども、そういうことです。ここで、一番苦しい人にイエス様がですね、触れたと、さっきやったようなことですね。イエス様が触れたら、霊的な力とともに触れたら、誰一人癒すこともできなかった難しい病気も癒されたと。で、これは象徴的な意味もあるんです。どんな精神科の医者も、これは治せない、いくらでもありますよね。薬も治せない、科学技術も治せない。イエス様の手が触れたら治す。それは確かに今までずっとあったわけです。最も重い病気、前も言ったように人を殺した人、それは心がですね、真っ暗なもので何かこう支配されとったから人を殺すなんかいうことしてしまったけれども、イエス様が手を触れたらですね、心からそれを悔い改めてその癒しを受けたら、今度はキリストを伝えようという気持ちになった。 で、私の今日の御言葉というですね、特に鉱山食の写真と御言葉、それを渡したいとかいう人が、その人と関わりができたために、その人と関われると思っていて、そして出所してから私もその人に実際に会ったのでよくわかるんですね。そういうふうにイエス様の手が触れたら、人を憎むというような熱が去っていくと、癒されるということなんですね。はい、まあ、そういうことで、この病気といったらすぐに体の病気だけを思うということにたくさんあるわけです。そしてまた体の病気も重くなってきたら本当に苦しいということ、それはまあまあ元気でずっと痛みや苦しみ、長くかかる病気をしたこともないとしたら、俺は何も言ったってわからないと思います。で、私自身もかつてあることで非常に長くも治らないんじゃないかなと思って、随分苦しんだりしたことがあって、病気が癒されると非常に大きな喜びだと。これはフィリティもですね、人生最大の喜びの一つがこの重い病気からの癒しだということも書いてありましたが、それはフィリティはですね、体の病気というのは眠れないという病気で非常に苦しんだんですね。そうして本当に眠れない、苦しんで苦しんでして、そのために眠れない夜のためにという一冊、ああいう本を書いたからです、最晩年に。でそれが非常によく読まれるようになった、特に日本でも戦前から読まれるようになったんですよね。私もよく50年前からそれは本当にヒルティの本を幸福論とか眠れるためたくさん読んで、こういった集会でも、また学校でも、すなわち教えている学校でも、集会でも、あるいは数人の人、家庭でも、いろんなところに読書会したから、こういうことを言ってると言って、これはヒルティが言ってることがどうか、まあまあ分かるぐらいなんです。ある主張、これヒルティが言ってるか言いないかというぐらい、もう徹底して読んで読んで繰り返し読んだわけなんですね。まあ、そういうふうに、眠れないという、非常に苦しい病気の場合もあるわけ。まあ、私の母なんか肺でもう若くして50で亡くなってしまって非常に苦しんだと。ここにおられる方々もあるいは自己自分あるいはその家族に非常に苦しい病気があったという方々もおると思います。で、そういった体の病気の重さ、苦しみって、そこから癒される、生きておったイエス様はです、そういう体の病気も全て癒されたってきたけど、現代はですね、さっきのところパッと読み過ごしてしまうと言ったのは、目の病気になって見えなくなってきた、あパッと開ける、あれ見えが聞こえない、パッと開く、7つの悪霊に取り憑かれたというぐらいに、いわ精神の病に、この心の病気にこう取り憑かれた人がパッと癒されることはほとんど見たことがない。だからこんなこと起こらないんだろうと思うわけです。これは一つのこの象徴的な意味があって、どんなに重い苦しい病気であって、その元の元である、それの苦しみを重くしてある根本である、その心の問題、その罪という問題、一番奥にあるということをイエスは見抜いていたわけです。もしその罪ということが癒されて清められたらですね、最も重い病気でも不思議と軽くなると、癒されたように軽くなる。普通の元気な人以上に軽くなる。これがハンセン病の人が書いた短歌や俳句や、それによって知ることができるわけです。前のここで何度か紹介したことがあります。ハンセン病の重い病気に、大阪の大きな商人の家に生まれた女の人だったんですけども、人をたくさん使っていた。その中に使用人一人が可愛いからですね、その人が赤ちゃんに抱きをしてたりしてたと。そしたらその使用人の人が大病だった。それを感染してしまって、子供の時にそれが発見されたんですね、学校の身体検査の時。それ以来もう学校行けなくなって、親もですね、かわいそうだけど別の部屋、大きな別の部屋に閉じ込めて、そして遠いところへ病気養生で出て行ってしまったと言ってるんだという嘘を言った。学校の友達の時は見舞いに来るけれども、そういうふうに嘘を言って友達たちを返してもらったと。 そういうふうに自分もいよいよ家ではおられない邪魔な存在だと思って非常に苦しんだ。親も必死になっていろんな薬を試したけど、苦に良くならない。そういう中で、ハンセン病の療養所へ行くことになったんですね。でもそこでですね、キリストの福音を知ってから、本当に深い平安を得て、でも病気はますます進行していって、足も切断してしまったと。目もえぐり出して、もう見えなくなったと。切断した足がまた痛むということですね。まあ、そういうような、まあ、恐ろしい状態になって、もう手も動かないと。そしたら、感覚も全部麻痺するんですね、ライオン。どこで、この冬の寒い日、昔は本当に寒かった。このストーブも電気もなかった。その時に、廊下のところに行って、病室のちょっと、日だまりのところ、ただ耳の穴だけは感覚が残っていると。だから、わずかに太陽の光をですね、冬の日だまり、この耳で温かみを受けて、ああ、温かいと。そこまで追い詰められた人なんだけれども、本当に深い平安を得たというのが、その短歌でわかるんですね。芋虫のごとくなれるわりかの蝶となりを夢見ると希望、まあ、そういった単語をですね残しております。それから、まあ、あの水野源蔵さんの方もそうですね、声も出ない、寝たきり動けない、それでもまあ一般のキリスト人ははるかに深い平安を持ったと。それ癒された、体は動くようにならなかった。そのハンセン病の人も病気そのますます重くなっていたけれども、心の深いところ、一番人間のそんな深いところの罪が許されて、そこから救われたらですね、それほどの最も重い病気、目まで見えなくなって、足まで切断、手足も麻痺したと、まあ、そういうふうに伝伝虫、カタツムリのようになってしまった。そんなふうな人でも信仰の力と喜びを得ることができたということです。それをイエス様は指し示そうとして、どんな重い病気、ありとあらゆる病気の根源である罪の許しを与えるんだと。そういう意味で確かに今もですね、あらゆる病気の人がイエス様のところに連れてこられる、そうしたら癒されるということなんですね。それは過去2000年という時間が証明してきたわけです。ね、そしてですね、こうした数々の人、口の聞けない人、もう一人口の聞けない人で心で口を言うと、言葉を話す。体が不自由な人であっても霊的には自由になる。目の見えない人であっても神様、イエス様は見えると。そうしてですね、神様を賛美する。で、またそれを知った周りの人たちも、これは人間の技ではないと分かるわけ。医者とか薬とかではできないわけです。で、このような癒しこそですね、現代ますます必要になってきているわけです。薬が発達しても発達してもですね、心の病は、心の病気は癒されないわけです。まあ、そういうことで、ここのところはですね、決して昔の話でなくて、今の私たちを見ているということなんですね。で、そのことを今言ったこの全て言ってるのが53章だったんですね、イザヤ書の。このすぐ後のところももう一度そこ見てもらったら、イザヤ書53章のことがイエス様を預言しているところでですね、捨てられた多くの痛み、あるいは悲しみを、病を知っていたけれども、彼は私たちのその病気の苦しみや悲しみを負ってくださったんだと、ということなんですね。で、イエス様が受けたその傷によって私たちは癒されたということは5節にあります。 イエス様が受けこの苦しみによって平和シャロームも与えられ、その彼が受けた傷によって私たちは癒された。ここに癒し主であるキリストが遥か前からここに予言されていたということなんですね。こんな風にまで非常に深い次元で、予言されている不思議なことですね。実際にイエス様生まれるのも、それは500年以上も前の話ですから。それで、もう一つだけですね、同じですね、57章イザヤ書の57章の終わりのところですね。57章の終わり、この15節とあるいは19節、18、19、57章1156ページの18、19にもありますが、神、癒し主としての神様、その彼はイスラエルの人々なんだけども、それは17節にあるように背き続けたということはすぐ手前に書いてあります。17節ですね、彼っていうのはイスラエルの人を擬人化して言ってるわけです。背き包めて心の周りに、確かにそういうことだったのに、不思議とですね、そこに並べて彼を見た、彼のその間違った見たのにですね、単に裁くで、実際に歴史の中では厳しい裁きも行われたわけですが、他方ではそのようなものも癒し、休ませる、回復させる、唇の実りを創造する、不思議な言い方ですけども、非常に、これは神様への賛美あるいは告白、証、そんなのは確かに創造されなければできない。でシャローン、2回も平和、シャローン、平安、平安と、平安あれ、平安あれと、遠くにいるもの、近くにいるもの、近く、ユダヤ人のような民族的に近いもの、あるいは遠くに帰還された人、あるいは遠くの本当に異邦人、そういう全てのものを癒そうという、癒しがこの神様のお心なんだということは、この非常に古い時代から言われておって、その癒しと結びつくのは、深く癒しを受けるのは確かにこの15節である、15節であるようなことだったんですね。打ち砕かれてへり下る霊の人、自分の罪を知って本当に、何の良きところもないということを深く知って神様に頼るもの、そのところにですね、唇の実り、賛美、あるいは告白、証言を創造して、そこに平和、シャローン、シャローン、遠くも近くも与えるんだと重ねてですね、このシャロームということをしてあります。でもこのように、他にもさっき楓さんも言っていただいた旧約にもさまざまなことがあって、癒しの神ということがですね言われているということです。そういったことすべてはですね、こういった病人の癒しはうちに含んでおるわけなんですね。ありとあらゆる人、最も深いところを見て癒すお方なんだと。だからみんな病院に連れて、こんなことは今起こらない、昔のことだと思って決していけないので、今も確かにありとあらゆる病気の人がイエス様のところに来たら癒されていこうということを覚えております。で、このさっき目の前に置いて、プレイザンドワーシップの中ではですね、この一つの曲ですね、中にその癒し主っていうこと、88番というのはちょっとですね、プレイズ&ワーシップの88番のその癒し主はラーファー、癒すというのはヘブラ語でラーファーというんですね。でそれが語源化してロッフェになるんですが、プレイズ&ワーシップの88番の 3番の歌詞です。プレザンドワシップ88番のアドーナイ、我が主、主という意味ですね。アドーナイ88番、その中の3番の歌詞、アドーナイロッペですね。ロッペ、ラファーは癒すという言葉ですが、それの変化形です。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したもと。この一つを繰り返してちょっと歌ってみたいと思いますので、3番の歌詞だけを歌います。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドアドライロッペ、アドライロッペ、アドライロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、アドーナイロッペ、シュワシュワシュワ、癒したも。はい、これ出エジプト記の15章の26節にある言葉なんですね。出エジプト記の15章の26にある言葉ですから、まあ控えておいてもらったらいいかと思います。まあ、それはこっちで。